寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ今日はまあ休日ですので、またいつもたちがいろんな方が聞いてくださってるんじゃないでしょうかね、うん、たっちゃん。
はい、おはようございます。
おはようございます、う
ん、海の日、
うん、
海の日っていつからだっけな。
もうかなり経ちますかね。それでもね、
結局休みを多くしましょうって作ったんだよね。
まあでもせっかく海洋国家ですからいいじゃないですか。
いいんだけど、
海と親しませてください。今月ずっとお越しいただいています、うんうん、NPO 法人子ども未来の理事長杉山博之さんと副理事長の高山芳美さんです。今回もよろしくお願いします、うん、
お願いします。
あの教員として素晴らしいっていうのはね、人間として俺素晴らしいと思ってね、なんかあの、まあ、人生的にはもう10歳ぐらいワンジェネレーション違うんだよね俺とは。だけどね、素晴らしいんだこの2人がまた、でまたいい若い衆を育ててるんで、後輩をね。
あ、嬉しいですね。
そうで、まああの高山先生の前回の話を受けて、前回の話っていうのは聞いてないしよくわかんないんだけどさ、
はい、これね、寺子屋たっちゃんに関しましては、うん、FM 杯のアーカイブでお聞きいただけますので、
うん、ぜひそうしてください。で今日は杉山先生、はい、前回のお話に引き続いてということで、はい、ちょっとあの持論をお願いします。
はい、やっぱり子どもの可能性って本当に伸ばせられるっていうのが私たちの信念であるんですね。どんな子にもあの可能性がある、どの子でも大切にされなければならない。でただあの社会だったり地域だったり親だったり教師だったり、みんなまだまだあの褒めること認めることが少ないんじゃないか。だからあの私たちは、NPO 法人立ち上げた中で、あの親守歌、親守歌っていうものを始めました。なぜ始めたかって言いますと、あの子供が子供の気持ちを親に伝える、親は子供に親の気持ちを伝える、それを五七五七一で表したい。それがあの親から子から親へ、親から子への変わらぬ思いっていうでしょうかね。そういった中であの子供たちがもっともっと、僕は愛されてるんだ、私は認められてるんだ、そして親子の情愛っていうでしょうか、そういったものがもっともっと社会に広まっていけばいい。まあ、これ家庭教育支援の一つ の, あの取り組みで、あの私たち NPO 法人が始めたものなんですが、実は松村先生に審査委員長さんをお願いしました。あの何か、一つ、一首歌わないと分かんないと思いますので、例えば抱っこだと風がうつるよお父さん、子供が、風の日にそんな歌を、上の句を伝えるんですね。そうするとお父さんのが、何を言ってる、親子じゃないか。私はあのこれを聞いた時に、あ、子供もすごいなと思いながら、はあ、お父さんのなんて言うでしょうかね、変わらぬ愛っていうか、こう無償の愛っていう、それを感じまして、こういうのがもっともっと広まっていけば、あの社会ってもっと良くなるな。で毎年あの、親守歌の静岡県大会っていうのを行わせていただいてまして、今度が第6回目の大会になります。あの本当に小さな取り組みかもしれないんだけれども、家庭教育の一つの、まあ提案として、あのもっともっと広がっていけばいいなっていうことで、あの今お話しさせていただきました、
うん、あのこの親守歌ってのは、親の守る歌はごんべんの寺、親守詩と書いて親守歌で、子供が親に五七五の五七五で投げかける、そうすると親が七七で答えるっていう、そういう、まあ取り組みなんだけど、初めてお二人にお会いした時にこの話が持ち上がって、これはいいことだねと。で俺その子、何しろ5年頑張ればものになるっていう話をしたんだよね。
一昨年が18,000で、昨年も15,000近くっていうことで、はい、今まで、で累計6万ぐらいの歌が集まってますね、はい、
でまあその親守歌含めて、どう、高山先生なりの親守歌の感覚っていうのはどうですか。
あの昔から子供は10年の預かり物って言って、やっぱり日本人のこう DNA というか気質の中に、子供は10歳になるまでは天からの授かり物だっていうことで、日本の親たちはこう子供をすごく大切にして、褒めることを中心にして育てていくっていうことをやってたんですよね。あの江戸末期から明治の頃にかけて、あの鎖国が終わって外国人がたくさん 来た時に日本の親子の様子を見てて、うん、もう笑顔がいっぱいあって、うん、なんて幸せな国民なんだっていうふうに思ったくらいなんですよね。やっぱりやっぱり親子のこう通じ合いっていうか関わり合いっていうのは日本人はすごく大切にしてきた。やっぱそれはこのままもっともっとこう太く広く広がってほしいなっていうふうに思いますね。
それが、消えてきているということに関するね危惧ね、うん、心配っていうのも出てきてるじゃんね、うん、今の明治時代の話で思い出したんだけど、そのイギリスから来たね明治のモスかモス、
モス、
ね、来た時にこんなに貧乏でね、はい、近代的じゃない 国のね人民が人たちがなんと素敵な笑顔をしてるんだって、はい、木戸物の住むところそれはイギリスから比べりゃはるかに劣ってる。でもこの日本の人たちの笑顔には素晴らしい笑顔があり、そしてみんながその助け合ってるっていうのを感じてワンダフルツーダフルだっつってねえそう
なんか
言わなかったかなり、滞在期間伸ばしてったっていう話があったじゃんね。でもやっぱりそれってとっても大切で、今後のねその2人がやろうとすること、つまり学校教育の組織の中じゃやりきれなかったことっていうのはそこをやっぱ狙いとして、はい、1回目に話があった非認知、要は本来でパッと気づく見えること以外のところ引き出してあげたいっていうところね。でそこをもうちょっと深くお話しいただきたいなと思うんだけどね。まあそれこそ時間の制限があるんだけどもうしばらくあるそうなんで、じゃあ杉山先生からご自分がこれ今後子どもたちに引き出してあげたい気持ちを、はい、どんなことをポイントで やっていきたいか。
はい、さっきの話ちょっと戻っちゃうんですが、子ども叱るな来た道だ、年寄り笑うな行く道だ。で私はもうこれから私たちは今度子どもたちにお世話になる方の立場ですので、日本の未来の子どもたちはやっぱり世界に冠たる日本でないといけないわけですので、子どもたちには認知能力もつけなきゃいけないけども、でもAI がこれからもっともっと発達していく席巻していく中でやっぱり先週出た創造性、イマジネーションとそれからクリエイティブと両方必要になっていく。だからそういう意味では察する力とかね、平安時代なんかのよく恋の歌がたくさんあるようないろいろ男女の察する時代があったと思うんですけども、日本人はそういう意味で言わなくてもわかるじゃないか、うんうん、でも今の社会は言わなきゃダメじゃないか、うん、だから両方持ち合わせるような子供にしていきたいな、うん、そんな風に思っているんですね。
和洋折衷だ、
はい
ね、和の心と洋の生き方と、はい、
両方
を折衷、
はい、うん、魂の中に入れていくっていうの
は いいね、はい、どう高山さんじゃん同じどんなことでどんなふうに育て、あるいはその自分を持ってる
やっぱりね、上層の面を育てていくっていうことでいうと、うん、それこそ AI とかね、シンギュラリティの時代とかって言われていく中で、うん、今すみません想像力っていう話をしたんですけども、やっぱり、コンピューターにはできないこと、コンピューター間違えることできないんですよ、ね、あるいは、想像していくこととか感情を表すこととかっていうふうなことなんだけど、この世の中でありえないことを材料に自分で自分に問題出して答えも自分で作ってごらんって私授業でやったことあるんですよ。でこれが子どもたちがすごい豊かな発想するんです、でも子ども作った問題、もし学校に先生が一人もいなかったらどうするか子どもが答えた、母や父には授業をやっていると嘘をつき、ずっとクラスのみんなで遊ぶ。重力がなかったらどうするか、子供の答え、体重が測れないから私は太らない、問いね、家がお菓子でできていたらどうするか、バレないように少しずつ食べる。から自分以外の人たちがみんな動物になっていたらどうするか、自分も動物のふりをするこういうふうな発想が子供たちって、できるんですよね。やっぱり認知能力の部分になると思うんですが、そういったようなことも大切にしていきたいなっていうふうに思います。
非認知能力でね、 今それこそこの放送でも何回か話したんだけどね、東京工業大学のね森先生がね、講義の中で学生にね、でゆらゆら揺れている電線に鳥が止まってる、その鳥はなぜ落ちないかって質問をしたと。そしたらね、みんながその風速がどうで重力がどうだって計算しやると東京工業大学ところがある一人の学生が、鳥は落ちてもいいと思ってるからって答えたと。でそれは想像力の力であって、そういう人間が新しいものを作り出す、ね、鳥が落ちたっていいと思って飛べるから、だからその怖くないって、俺らそのブラブラ揺れてる電線でしがみついてなんとか落ちないようにしようとする、でそういうところっていうのが今の子どもの発想力、それ大人になってもそういう発想力というものを持ってる人間っていうのが面白いなっていうことなんだよね。まあまあ今日またいい話だったな、うん、まあありがとうございます。また来週、
はい、また次回もよろしくお願いします、
よろしくお願いします。